At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny My Perks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with My Perks. Find your My Perksonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷佳奈です。本題に入る前に、今朝の三枚おろしスピンオフ企画、武田鉄矢語りおろし漢字を解くし物割り、白川静香伝の第3幕、今配信の準備をしております、
はい。
第2幕をご覧になった方からこんなお便りをいただきました。はいはい、福山市にお住まいの青山さん、
はい、
鉄矢さんの白川静香伝、拝見拝聴楽しく、配信期間に何回も受信できたのでよかったです。次回楽しみです。次は自分でチケット取得に成功するようにしますと。ということで、
ね、
この青山さんは、まあ、パソコン、スマホがちょっと苦手なのかもしれませんけども、
いやいや、もうどうせの同世代一緒ですよね、
はい、
でも強くなりましょう、
はいね、で実はあの第2幕は1幕よりも見ていただいた方がちょっと減ったんですね、
う
ん、
ああそうですか
なので、はい、第3幕は挽回したいと思っておりますので、
いやいやいや、
よろしくお願いいたします、はい、
頑張りますので一つよろしくお願いいたします。さあ、手の倫理という変わったタイトルを、はい、つけました。これはズバリそのタイトルの本がありまして、伊藤麻さん、講談社です。こう考え方がハッとしたんですね、
はい、
わずかな言葉の差異ながら私たちはその言葉を使い分けてる。とにかく私たちは正確に使い分けている。人間の認識の不思議さですね。人は知らないには知らないことを知ってる場合と知らないことを知らない場合がある、
うん、
もう一つあるのが知らないのに知っている。ややこしいよね、うん、
知ったかぶりってことじゃなくて、
うん、知らないのに体はちゃんと知っている、うん、
あ、はい、
その認識の不思議さが触ると触れるの差
異。あ、触ると触れるですか、はい、
これをね、あの英語ではまあタッチで一言でまとまるんですが、日本の場合は意味合いが違うんです、
うん、
日本人は触ると触れるを間違わないんですよ、
はい、
つまり知らないんだけど知ってるんです、
うん、
この場合は触るだな、この場合は触れるだなという、そのあたりの設定の仕方が面白いなと思ったわけであります。私は今合気道をやっております。私が通う合気道場、一緒に合気道を学ぶ方に全盲の方がおられまして、目が見えない方がおられて、盲導犬と一緒に、なんと腕前は三段、
へー、
稽古は約束事があって、で片手をつかみに行く動作から始まるんですが、この方はあの全盲なので、この方の場合はそれを省略して掴んでいるところから始めるわけであります、
はい、
片手を掴んだところからで、この動作から始めても、この方はそれ以降の合気道の動き完璧にできる見事な方ですよ、
はい、
この方とちょっと練習したことがあって、
はい、
私がね、トリをやってて、技をかける方をやってて、こう私がパッと掴みに行くと、この方がすごい痛がるんですよね、
はい、
だから技が効いてるんだろうなと思って、そんなに効きますかとかつって聞いたら、武田さん爪痛いって言われて
爪
が食い込んでたんですね。技じゃなかったんですね。すぐ切るようにしました、
はい、
でもういろいろ話してるとね、面白いことあるんですね。何が面白かったかというと、この方と話してる時に、この方が寒稽古の時にこう雑談で見せてくれたんですが、全盲の方をエスコートする、うん、この方がおっしゃるのは、手をつながれる、うん、こちらですって引かれると、あの分からなくなるんですって、
はい、
一番いいのは肩に軽く手を置かせるか、肘に手を置いてくださると分かるんです、
はいはいはい、
手と手をつなぐと、うん、方向性が全くわからなくなる。こう面白いでしょ、肩に軽く乗っけとくと、もう、あの、どの方角に行こうとしてるのかわかるんです、
はいはい。
それをこの方が、あの、道場のみんなにやってみせてくださったの。
はい、
見事だよ。本当に。肩に軽く手を置いてるだけで、足並みをきれいに揃えて歩けるのね。さあ、この全盲の方なんかにもそうでありますが、触ると触れるの差異があるわけでありますな。使い方はというと、気持ちの悪い虫とか怖い動物、 これは触れない。
触るのやだ。
ええ。ところが、この触覚だけの問題ではなくて、例えば暑い部屋から表に出た時に、新鮮な風が吹いてきた時に、冷たい空気に触れたとか、森の緑の匂いのする空気に触れたって言うんですね。この触ると触れるっていうのを絶妙に使い分ける、うん、いかがですか。
ニュアンスの微妙な違いを使い分けてますよね、
う
ん、
そうそうそう。だからこれ一番分かりやすい例ですけども、痴漢の場合は触ったですよね、
触らないで、
そうそうそうそう、はい、でお母さんが眠ってる赤ちゃんのほっぺたに触れるなんですよね、うんうん、
はい、
その触ると触れる、英語で言うと同じタッチなんですけども、うん、日本人はそこに微妙な差異を、違いを見つけ出している、
はい、
そしてその手の中に、その触れる触るを行う手の中に、実は日本人倫理があるのではないかという、
倫理、
ざっくり言えば触れるというのは相互的、お互いの気持ちが合ってるという、相互的、触るは一方的、だから傷口に触るのは痛そうで、傷口に触れるのは医療行為っていうような違いが感じられない、
はい、
この辺が面白いところなんですね。子育て、教育、それからちょっと朝からなんでありますが、性愛、男女のね、性にまつわる感情、そしてスポーツ、武道、看取り、そのあたりにも触れる触るの違いがあるのではなかろうかという考察でございます。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
伊藤朝さんがお書きになった手の倫理、講談社選書メッチエ、なかなかこれは読めました。私はこれ筆者の体験からでありますが、この方がパラリンピックでも注目された競技、視覚障害者のマラソン競技っていうのはありますけど、
はい、
これは伴走する方がおられまして、小さな輪っかで視覚障害の方と健常の方が共に走るという、これをこの著者の伊藤さんが自分で体験するためにやってらっしゃる、アイマスクをして、
はい、
これがすごいですね。怖くて走れない、伴走してもらうんですけど、とにかく足が出ない。そのうちに二人を結んでる輪っか、それを触るぐらいにすると、やっと伴走者が感じられて、少し恐怖が減った。強く握ってしまうと、こうなんか伝わってくるものがなくなるんですって。
なんか不思議ですね。
で、このことを通して、ブラインドマラソンの重大なポイントに、筆者は気づいたわけでありますね。それは伴走者とのシンクロ同調。それは触れる能力が必要だって。触れるってのは能力なんだって。でこれすっごいより気に入った言葉なんだけど、この著者が自らおっしゃってるの、私には人に身を預ける能力がない。
うーん、
これ、ね、人に身を預けるっていうのは、やっぱり能力なのよ。かなピンとこないか。いや、
私も多分その能力はない気がします。
そうそう、あんたもね。
うん、あんたもねっていうの
も。あんたも独自で判断するタイプだよね。
なんかない気がするな。
これはね、皆さん、くどくてごめんなさいね。なんでこの本に惹かれたかっていうと、私がその才能がない。
ない。
はい。
はい。
こんないい年になって、始めた武道の合気道。このことなのよ。預けろ預けろって言われるのよ。
ああ、はい。
触れるっていう能力がないんだ。だから相手から何にも情報は取れなくなるわけ。これはね、本当に身につまされる。あ、もうこれは私の話になっちゃうけど勘弁してね。
はい、
今70も過ぎてこんなことで悩んでるんですよ。合気道には飛び受け身っていう受け身を覚え 込むと、どんな技をかけられても、千変万化変化できるの、先輩たち。四段五段を見てると。
飛び受け身。
うん。それはね、円形にクラーンと回るのよ。
うん。
歌舞伎の人たちの、あの回り方と同じ。
ああ、はい。
ところが柔道やってたもんだから、うん、頭を守るためのロールするんだよね。
あ、
だから柔道と合気道は受け身の形が違う。
違うんだ。
なんかね、開いた魚をセンターからこう綺麗に一回転させるような、
はい、
そんな感じがするのよ。柔道ってロールだから、アボカド巻きみたいな感じなんだよね。
よくわかんないです。
で、これがね、いくらやってもできないの、怖くて。
怖いんです
ね。うん、腰のマシンを打つのが怖くて、臀部の肉で避けようとするから巻くのよ。
うん、
それを倒れろっていうの。
はい。
それで、その投げられるときに、相手が投げようとする方角があるじゃん。うん、その方角に自分を持っていくわけ。
うん、
ほんで、回ると、円が一番小さくて、早く立てるわけ。
ほうほう。
ところが、ロールだと、横に崩れるもんだから、うん、つまりそれは、その、違いだよね。柔道で受け身ってのは、負けの合図だから。
ああ、そうか。
うん。
はい。相手は負けじゃないんですよね。
負けじゃないのよ。
うん、
次の体勢を取るための受け身なんだ、
うん。
例えば、私が右手を伸ばして、その先輩の軽く握ってもらって、正面から落ちていくわけ。
うん、
それが飛び受け身なんだ、合気道の、
はい。
これを繰り返し練習してるんだけど、講談社の人からまだ歪んでるって言われて、それで一番偉い館長先生がおられて、
はい、
館長先生が、俺を叱ってくれればいいのに、その手を貸してくれてる、その五段六段を叱るのよ。それは、武田くんが回ろうとしてるときに君が妙に力を入れるから、武田くんが緊張してしまうっていう。
ほ
ー。君は武田くんが回ろうとするに頭を打たんのに引っ張ってるだろう。
うん、
それが武田くんの緊張を呼んでるんだっていうわけよ。
ほー。
それが俺申し訳なくてさ。
嫌ですよね。
向
こうが怒られる
っていうの。それ俺を怒ってくれた方が助かるんだけどなと思うんだけども、
はい。
そん時に誰かが思いついて、女性に握ってもらう。
ほうほう。
武田さんの回る飛び受け身の円が歪んでいたら女性が揺れるっていうわけ。力がないから。
うん。うん。
それで女性相手に飛び受け身の練習で軽く手を握ってもらってやったのよ、俺が。
はい。
どうなったと思う？
うまくいった？
俺と一緒に倒れたよ、その人は。というわけでございましてですね、この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
触れる、触る、その違いを語っております。私たちの感覚の中にある、触る、触れる、この触覚を今週は見つめ直してみたいなというふうに思います。
はい。
はい。昨日は武道の方の受け身から触れなくて触っていた。ですから相手の人の体勢まで崩しちゃったという。
はい。
これね、香菜さんもお子さんがね、合気道やってらっしゃるから話しやすいんですが、はい、今、君のお子さんは、触れること、それを学んでるのよ。
うん。
これ、後に役に立つぜ。
多分本人はそんなこと全然わからないで学んでると思いますけども。
いいの、わかんなくていい。だけど、必ずわかると思うんだ。かなさんに申し伝えましょう。
はい、
小、中、高、大、様々な教育館、教育プログラムの中で、私どもは小から、勉強の時間の中に体育という学習があります、
はい、
この体育はの目指すべき目標は何か。
目標？
うん、
体力をつけるとか、
うん、目指すのは自分の体と向かい合うこと、
はい、
そしてもう一つ、他人の体に失礼ではない仕方で触れる技術。
そうなんですか？
いや、そうじゃないかもしんないけど。
体育？
でも考えてみたらそうだと思わない？
ほう。
他人の体に対して失礼ではない仕方で触れる技術を磨く。
例えば？
フォークダンス。
はい。
あの年上のあの女上級生になるとね、割とこう命令口調でくるっと回んのとかって言いながら、
はい、
でもその間に一番重大なことは失礼ではない仕方で他人の体に触れるはできる、
うん、
なんでスポーツが持ってる倫理ってこれじゃん。他人の体への触れ方じゃん。その触れ方がそれぞれスポーツで違うわけでしょ。そのルールを学ぶことがスポーツを学ぶことになるわけでしょ、
はい、
ね、考えていきましょうね、
はい、
触れる触るというのはスポーツを支配しているわけであります、
うん、
サッカーは騙し打ちを嫌い抜け駆けを憎む、
うん、
それゆえにオフサイドがあるわけですな、
はい、
野球は油断を嫌うゆえに満塁ホームスチールなど隙をつくことはファインプレーとなるわけでありますな、はい、ゴルフはインプレー中グリーン以外でボールに触ることは違反であり置かれたボールをそのまま打つことがルールである。ラグビーはボールを手で渡すときは後ろの仲間へ、
うんうんうん、
蹴るときは前に蹴ってよいという、うん、これよくよく考えてみるとボールが間にあるにしてもだよ、ことごとくそこにあるルール、バスケットとかバレーとか全部ありますけども、それは触れる触るじゃん。
はい。
問題は。
はい。
だから、触れること、触ることの倫理っていうのを学んどかないと、バスケットもラグビーもサッカーも野球もできないんだよ。
そうか。
うん。
確かに。
そういう意味で一番激しいコンタクトは日本でやっぱ相撲だよね。
はい。
相撲が最も、
はい。はい。
だからこそ、日本人っていうのは、取り口にうるさいんじゃないの？横綱は受けて立たなきゃとかっていう、あの、格式を求めるわけじゃん。
はい。
あの、照ノ富士言ってたけど、あの、ね、なんだ、品格だ。
はい。
品格ってのは分かんないよな。格は分かるよ。あれ、強いからだよね。
うん。
でも横綱の難しいところは品がないとダメなのよ。
品、そうですね。
その品とは何かというと接触に倫理があるかどうか。そのことを気にしているからこそあえて横綱に品格を求めるんじゃないかな。
はい、
うん。その品格っていうのはスポーツ全部に通用してて、
うん、
柔道でもそうだ。強い人は格がもちろんあるけど品もあるもんな。そこになんかこうやっぱり他人に触るときに倫理とマナーをきちんと持っているか否かの違いがあるっていう、これは接触というものが道徳とか倫理と絡んでいるということがあるんじゃないかな、
うん、
そうだと思わない？そして今、厄介なのは、これ以上話広がらないんですが、あえて触れておきますが、今、このコロナ禍、ウィズコロナの時代で、その接触が問題になってるわけじゃん。
はい。
お医者さんは遠ざかれ、遠ざかれって言うんだけど、テレビであれほど懸命に呼びかけられたけど、あんまり日本人の人が、もうお医者さんの言うこと聞かなくなっちゃった。と言っていいかな、怒られるかな。
まあでもそうなっちゃいますよね。
な、
うん、
ねえ、お医者さんの言うことはよくわかるんだけど、やっぱりそれはその人との距離感、人との接触っていうのがやっぱり生きることと同意義で、お医者様の指導の通りにはいかないという難しさをこう抱えている問題なのではないだろうかっていう、
はい、
接触の力加減、ちょっと抽象的ではありますが、実はここに人間としての深い深い問題がいくつもいくつもございまして、明日はこの接触、触る触れるからさらに道徳倫理まで入っていこうと思います。この続きまた明日のモナリタの上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
手の倫理、
はい、
伊藤麻さん、著者はね、こんな例を挙げております。香菜さん、これどう思います？渡米中、 小学校3年生の息子とウィンスコン州を旅行中、アメリカの、まあ、田舎町を旅してたと。
はい、
で、とある町で40代の足元の危ない女性が近づいてきたんだって、伊藤さんと息子さんのところに。その様子から危険を感じた著者伊藤さんは通りを急いで渡ってこの女性へとすれ違うことを避けた。すると10歳の息子は気の毒に見えたんだね、この女性、40歳の女性が。それでなぜ女性を見捨てるような真似をして通りの反対側に来たのかと激しく抗議し始めた。いつもお母さんは言ってるじゃないかと、困っている人がいれば助けましょうよって、あの人は正面から歩いてくるときに表情で自分たちに助けを求めるような顔をしたんだ、だから僕はあの人の力になってやろうと決心したのに、お母さんはすごい勢いで僕の手を引っ張って通りの反対側に渡ってあの人を避けた、
はい、
こういうのない？
子供ってそういうのすごくよく見てるから、
うん、
私も似たようなことはねありました、うん、今こうだったでしょうみたいなのを言われるっていうか、
うん、これは10歳の息子さんは40歳過ぎのそのアメリカの婦人に対して気の毒な病気かなんか、うん、気持ちが悪いかなんかじゃないかと見たんですが、うん、お母さんはどう見たかというと、アルコールか薬物の中毒者ではないか、
はい、
そのことに関してこの伊藤さんがおっしゃっているのはどっちが正しいかわからないと、道徳的には息子の方が正しいのだろうと、困っている人、気の毒な人、それから健康に問題のありそうな人を助けるというのは道徳としては善であると、
はい、
ところが倫理としてはどうだろう。倫理とは何かというと選択であると、
はあ、
伊藤さんは間違ってないとおっしゃる。私の倫理の選択は、うん、あの女性は危険だったと、
うん、
明らかにあの人は東洋からやってきた旅行者だと計算してた。その大人の直感を息子は激しく憎んだけども、そうせざるを得なかったっていうわけだ。
まあ、お母さんは今までの人生の体験や学習からそれを自分で選択したわけですからね。
だからすべきであると命じるのが道徳なら、すべきだがそれはできないということを主張するのが倫理であると。
はあ、道徳と倫理ってそういうことなんだ。
そういうことなんですよ、かなさん。
そうなんだ。
これ覚えておいてください、
はい、
これなんでかっていうと、私がここで手の倫理を出したのは実はそこに通じていくんです、
はい、
週刊文春が出てきます。
はい、
そういうことです。
倫理ね、
はい
はい、
週刊文春は道徳の週刊誌じゃないんです、
うん、
倫理の週刊誌なんです、
うん、
週刊文春は良い悪いをジャッジしてるんじゃないんです。道徳を毎週発売してるんじゃないんです、
うんうんうんうん、
倫理を提案してるんです、
はい、
これはすべきだができないことだろうか、できるけどすべきではないことなのだろうかとかっていう、そこに道徳と倫理の違いがある、
うん、
これはまさしく触ると触れるの差と同じだという。
はい、
道徳は触る、倫理は触れる、
うん、
道徳に触った、倫理に関しては倫理に触れる、
あ、はい、
こういう価値観が世界を回してるんだっていうわけ、
うん、
だからメディアがいとも簡単に加害者と被害者を分けるわけじゃん、
はい、
犯罪の場合は分かりやすいですよ、うん、ところが国際的な紛争などになるとどっちが正しいかっていうのはなかなかジャッジしにくいよね、
うん、
この人の考え方はここからねさらに深く入っていくんです。私も言葉の使い方が浅いなと思ったんですけども、多様性、
はい、
多様性という言葉を安直に使うことが今横行してるんじゃないか。
でも多様性、多様性って言ってますよ。
言いますよね、
はい、
例えば性的な、LGBT の人たち、
うん、はい、
この伊藤さんがね、俺かな鋭いなと思ったのはね、
はい、
多様性が必要だって思うとき、 自分の中にその多様性も抱えないとダメですよっていう。
ん？
俺これはねドキッとしたんだよ。
自分の中に。
うん。それはそれでいいんじゃないとかっていう不干渉を多様性だってちょっと言ってる部分が俺にはあった。でも実は自分の中にも多様性がある。そう。性的 LGBT みたいな多様性はあるんだよ。
私たちの中に。
中に。
はい。
70を過ぎて女房のお化粧台の中から口紅を取り出してそっと口に塗ってみるとか。
あ、とか。
とか。
はい。
あってもいいんじゃない？
ちょっと話の方向性がよくわからなくなってきましたけれど、いやいや詳しくもう少し明日。
よーし、明日行きましょうね、はい、この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
昨日は私どもはあまりにも便利に多様性という言葉を使いすぎると、だから多様性があるんだから LGBT の方はレズゲイ、両性愛、トランスジェンダーの方、性的にそういう傾向があるんだと、それはそっち側でやってくださいみたいな。
はい。
でも多様性とはそんなものではないとおっしゃる伊藤さんに自分でガクッとした。うん。何をガクッとしたかっていうと、伊藤さんがおっしゃるの、それはあなたの中にもあるはずだ。
うん。
あの綺麗な綺麗なカナさんが目の前にいらっしゃいますけど。
はい。はい。
はい。返事急に良くなったな。どうよ。
それは例えば。女の人の中にある男、
ある
男の人の中にある女
でもいいし、もっとズバリ言うと、かなさんが、うん、あの独身の女性だった頃に男性よりは女性に性的に惹かれた、この人に触りたいとか触れたいとか思ったことはないか。
ない。
は
あ、ただあのものすごく昔の話ですけども、
どうぞどうぞどうぞ。
恋愛に敗れた時に、うん、なんか男の人よりも女の人の方が一緒にいて楽だって思ったことはありますけれども、う
ん、思春期の頃ありませんでした？素敵なお姉様に惹かれて。
あ、それは宝塚に憧れるとかいうのはありました。
あ、それも一種あなたの中の虹ではないかとおっしゃって。
虹、
うん、あのあれですよね、性的マイノリティの人たちのマークですけどもね、七色。
そういう虹ですね、うん、はい。
男の子にもあるんです。男の子に惹かれるっていう瞬間が。
あるんですか。
あ、じゃあ中学校1年、大石先生のクラスの時、ババ君が好きでした。
ババ君はどういう男の子だったんですか。
ババ君はですね、メガネをかけた丸坊主の子だったんですけど、はい、非常に絵に描きやすい顔をしてる子で、
はい、
メガネさえ描けば、お、ババ描いたかって言われるぐらい。
うんうん、好きっていうのは憧れっていうことですかね。
なんか可愛らしいんだよ、ババ君が。
そういう感情。
それと例えば、
はい、
お殿様がいる、
はい、
横に刀を持った少年がかしづくよな、
はい、
あれはお殿様の虹色ですよ。
あれ前哲也さんそういう話され、え、信長でしたっけ。
信長もそう
ね、そういうのありましたよね。
信長は少年が好きで、
はい、
それから鹿児島の人から怒られるかな、西郷さんはそうですよ。
へ、
虹色マークの人ですよ。
あ、そうなんだ。
男同士の、
あ、はい、
あの坂本龍馬って変わり者で有名だったのよ、
はい、
女しか好きにならない、
それが普通
じゃないんです。土佐の高知には稚語愛って言いまして、
はい、
あの若い男性を取り合う侍の血統があったんですよ。
そうなんですか。
そうですよ。
有名な話ですか。
有名な話ですよ。
へえ。
でも坂本はもう女一点張りなんで、ちょっと変っていう。
そうなんだ。
秀吉がそうは知らない。
秀吉。
秀吉の有名な話。あれが、お、あれがっていうのもなんですが、女性しか好きにならない。
ああ。
もうね、一個一個お城作って全部中入れちゃって、
うん、
秀吉にとって美女っていうのは、あの美術館の展示物みたいなもんですよ。
うん、
そんであんまりにも女女してるんで世間体が悪いと。
昔ってそうだったんですか。
そうだよ。あの女の人がちゃんとその子孫っていうか、その戦国時代を生き抜くこの数を整えてくれたらもう男性に走っちゃうっていう。
へえ、そうなんだ。
うん。それが秀吉はもうとにかく女。それで とある人が、あの、絶世の美少年を贈り物にしたんですよ。
はい。
で、みんな手つけるのを待ったの。秀吉が、その少年をギュッと抱きしめるのを。そしたら、引きずり寄せて少年を、囁いた言葉は、姉ちゃんはいるかって聞いたらしいんだよね。
え、それ本当にそういう文献が残ってるんですか？
これは司馬さんがお書きになってるから、どっかの弱に残ってるんでしょ。家康もそうだよ。
そうなの。
ある一定の人数、その女性がいて、大奥があって、子種を増やしたら、うん、あとはもう自由奔放に少年を愛するっていうのは常道なんですよ。
へ
え。うん。あの、お隣の国でもそうですよ。
そうなんだ。
うん。だから、そういうものの素養ってのは自分の中にあるし、例えば、他の民族の血潮は自分の中に流れてる可能性あるもんな。東アジアの国に行って、ふるさとじゃないかと思って、ぼーっと風景見るときありますよ。
はい。
そんな、岡清さんの、あの、エッセイもあるしね。シンガポールうろうろしてるときに、岡さんは泣けるぐらい懐かしかったんだって。その時に自分は海回りで日本にやってきた血族ではないかなという。だからあれですよ、最近の若い人って恋をするにしても遺伝子段階のこと言い出すようになるじゃない。
え、遺伝子段階って、
ジェンジェンジェンシェのかなんかあるじゃない。え、
ちょっと違う気がする。
ちょっと違ったか、ちょっと今なまっちゃった。
あの、大体わかります。
大体わかるでしょ。どの歌か、つまり前世を口にするっていうことは、ね、はい、自分の血潮の中にある過去みたいなものを振り返ると、
は
あ、そしてあの異性に関するそのいわゆるあの性的な欲望っていうのは、ただ単に子供を増やすだけの性の仕掛けではないという。
はあ、か複雑。
複雑ですよ。というわけでございまして、来週ね、もう少し、あの、付き合っていただければと思います。この続きまた来週のまな板の上で。